All right. If we could, can we give the youth another round of applause just for a great job they're doing?
もう一度ユースに拍手しましょう。
Well, good morning again. My name is Dylan and this is Josh.
私はディランで、通訳しているのがジョシュアです。
We've been serving as youth leaders here at the church for about 4 years.
私たちは4年間ぐらい、カルバリー沖縄のユースリーダーとして使えてます。
And so most times we do Youth Servant Sunday, we get the invitation to teach before you guys.
Youth Summit Sunday やるときは、大体教えてって招かれます。
And so it really is an honor to be able to do that this morning.
ですので、こうやってみんなの前に立って、シェアできることを光栄です。
And just for to introduce this morning's topic, one of the themes I've been praying and thinking a lot about lately is the idea of calling.
私が、最近ずっと考えているこのテーマなんですけど、それは神様に召されるというテーマですね。
It's been a trend this last year of God, or just people coming alongside of me and encouraging me that God has a calling for my life.
この1年間いろんな人と話してて、このテーマが何回も私に、また出てきます、心に。
And then next week, me and my wife are going to be moving to Tokyo, so I'm wondering, Lord, what do you have for the both of us there in Tokyo?
実は来週私、妻と一緒に、東京に引っ越しするんですが、そこで東京で神様が私をどうやって使うのか、それを考えています。
We obviously know most we're not unplanned going, but we know we have an idea. But again, what is God's big picture? I don't know.
だいたいアイデアはあるんですけど、やっぱり神様がやってほしいように生きていきたいので、それが何なのか、まだ祈って考えているところです。
And so God has encouraged me with a passage from from Galatians chapter 1. So you guys can turn there.
神様は私にガラティアの一章を、を通して語ってくれたので、今日それをシェアしたいと思います。
It's a passage that talks aboutGod's calling on Paul's life.
この箇所では神様がパウロにどうやって使えたか。
If you guys would like a Bible, that you can raise your hand and the ushers will get you one.
聖書が必要だったら手を挙げてください。
But this morning I want to highlight 4 different things that Paul was called to do that I believe we are also called to as well.
この箇所ではパウロが召された4つのことを見ていきたいと思います。それは私たちにも当てはまると思います。
Before we do that, I want to just pray for our time.
始める前にまず祈って始めます。
So Father, we thank you for this morning.
神様、今朝を感謝します。
We pray your spirit will teach each and every one of us.
聖霊様、私たち一人一人に語ってください。
That we would have a clear understanding of your word this morning.
あなたの御言葉をちゃんと分かるように助けてください。
And God, that you would speak to each of us individually.
私たち一人一人に、もう一人一人の心に語ってください。
That would be challenged and encouraged.
励まされるように。
Lord, we would be just led in the direction that you want us to be in.
神様、あなたが行ってほしい道に進んでいけるように。
Lord, help us just see Christ and His greatness this morning.
神様、イエス様のこの素晴らしさに向かって走っていけるように助けてください。
We pray all this in Jesus' name.
イエス様、皆によってお祈りします。
Amen.
Amen.
So again, Galatians 1, verse 11.
ガラテヤの1章11節です。
It says, But I make known to you, brethren, that gospel which was preached by me is not according to man. For I neither received it from man, nor I was taught it,But it came through a revelation of Jesus Christ.
ガラテ1章11節、兄弟たち、私はあなた方に明らかにしておきたいのです。私が述べ伝えた福音は人間によるものではありません。私はそれを人間から受けたのではなく、また教えられたものでもありません。ただイエス・キリストの啓示によって受けたのです。
These verses tell us that Paul did not grow up being taught the gospel in school.
ここ読むとわかりますね。パウロは学校に行ってこの福音を習ったわけではないんです。
He didn't have his buddies pull him aside and explain to him what Jesus did on the cross.
友達かいろんな人たちに横に連れて行って福音を教えられたわけではないんですね。
This was God's gospel that Jesus revealed to Paul personally.
これは神様の福音でイエス様が直接パウロに教えた福音なんです。
And the gospel simply means good news.
福音というのは良い知らせという意味ですね。
And I want to turn with you all to 1 Corinthians chapter 15 real quick.
第一コリントの、15章を開いてください。
There will be a couple times we will flip to a different passage.
今日はいろんなところに行くので、ちょっと準備してください。
But in 1 Corinthians 15, he explains what the gospel is.
第一コリントの15章に、福音が何なのかという説明をパウロがしてくれます。
So verses 1 and 2 say, Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which you also received, in which you stand, by which you also are saved if you hold fast that word which I preached to you, unless you believed in vain.
読みます。兄弟たち、私があなた方に述べ伝えた福音を改めて知らせます。あなた方はその福音を受け入れ、その福音によって立っているのです。私がどのような言葉で福音を伝えたか、あなた方がしっかり覚えているなら、この福音によって救われます。そうでなければ、あなた方が信じたことは無駄になってしまいます。
And then verses 3 and 4, he explains, For I delivered to you first of all that which I received, that Christ died for our sins according to the scriptures.And that he was buried, and that he rose again on the third day, according to the scriptures.
3節。私があなた方に最も大切なことに対し伝えたのは、私も受けたことであって、次のことです。キリストは聖書に書いてある通りに、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに3日目によみがえられたこと。
Right, the death, the burial, and the resurrection are the core facts to the gospel.
イエス様の死、そして葬られたこと、そして蘇られたことがこの福音の3つのポイントですね。
And they are to be received, those facts are to be received by faith plus nothing else for our acceptance.
その3つのポイントを信仰を通して受け入れるべきなんです。
Now, Paul is writing this because in verses 6 and 7 in Galatians, he was shocked of how quickly they have turned away from this good news.
なぜこれを書いているかというと、ガラテの人たちが、まず最初にイエス様を信じたんですけど、離れていったんですね。それを聞いてショックだったんですよ。
Right, basically, what happened is Paul planted the church and he taught them the truth.
パウロが教会を建て、真実を教えました。
And as he did, he would go to the next city.
まあ、次の町に行きましたね、パウロは。
But what happened with Galatia, the city that he's writing to, is that there was different false teachers who came in after Paul.
何が起きたというと、パウロが去った後にこの偽教師たちが来たんですね。
And they challenged both Paul's ministry and his message.
そしてパウロのこのミニストリーと、パウロのメッセージに対して、アタックしてきたんですよ。
And I would submit to you, they didn't question the fact that Jesus died, or he was buried, or he was raised to life.
イエス様が死んで、葬られ、生き返ったことには、チャレンジしなかったです、この人たちは。
However, they're very sneaky at deceiving them of what it accomplished.
ですけど、この福音がどこにつながっていくのかを変えていったんですね。
You know, they would come to the believers and say, you know, it's great that you heard the gospel, it's great that you believed in Jesus.
この人たち、偽教師たちがガラテヤの人たちに来て、イエス様を信じることはいいことだよって言うんですね。
You know, but Paul, you know, he didn't really teach you all that you need to know.
でも全部教えてないんだよ、パウロはって言うんですよ。
You know, it's great that you trust him as your savior, but there's a whole book of law that you must now follow.
イエス様を信じることはいいけど、その上に律法も守らないといけないって言うんですね。
Oh, and by the way, you have to be circumcised to be saved.
あと、割礼も受けないといけないんだよ、そうしないと救われないよって言うんですね。
Right, and basically, you know, they were questioning you. He should have told you this, he should have told you that.
パウロ、これも言ってないのか、これも言ってないのかってどんどんチャレンジしてくるんですよ。
Basically, what it came down to was, you know, you were to trust in Jesus, but you must keep these other things in order to be loved and accepted by God.
この偽教師たちは言うんですね。イエス様を信じることはいい、もうそれも本当に必要だけど、その上に律法も守らないと救われないよって。
And so essentially they were saying, hey, you have to trust Jesus plus doing these things.
イエス様を信じる上にこれもこれもこれもこれもやらないといけないって言うんですね。
However, what Paul would teach was that God's love and acceptance for sinners is simply by his grace, trusting in Jesus.
でもパウロが教えているのは、いやいや、それは違うんだよって言って、私たちが救われるのは神様、イエス様のこの恵みを信仰を通して受け入れることなんですね。
Right, we receive Jesus by faith.And he's the one who sets us free from our old self.
イエス様を信仰を通して受け入れて、そしてイエス様が私たちの過去から私たちを救ってくださいます。
You know, it's that freedom from bondage to sin and its penalty.
この罪から解放されるんですね。
It's freedom from guilt or, you know, that need to feel like we have to do something to be accepted by God.
何かしないといけないというこの気持ちから解放されてくれます。
I think in Ephesians chapter 2, he says it best. He says, For by grace you have been saved through faith, and that is not of yourself, it is a gift of God, not of works, lest anyone should boast.
パウロはエペソで言いますね、2章の8節。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。ゆえによるものでは行いによるものではありません。
Right, there's no room for bragging about what we do and who we are. God alone gets all the glory.
神様しか栄光を、神様に栄光をあげるべきなんですね。
However, the Galatians, they really lacked discernment between these messages.
ですけど、このガラティアの人たちはこの判断ができなかったんですね。
It seems as though they didn't quite know the true gospel well enough to detect the false one.
ガラティアの人たちはこの本物のこの真実の福音を知らなかったので、この偽物が来てもわからなかったんですよ。
And I believe Paul writes this down for our sakes too, that we can learn from this.
これは私たちも、まあ、このこれを通して学ぶことができます。
An analogy I want to give to how we can become good at this is from federal agents and bankers.
ちょっとわかりやすいように、話を変えますが、この、銀行で働く人たちのことを考えてください。
I'm fascinated how they are able to discern between a real dollar and a fake dollar.
この人たちは偽物のお札と本物のお札を見てわかるんですよね、違いが。
Just go take my fake dollar and see what happens.
偽物の札持ってってください。わかるかもしれません。
No, but what they do is that they basically take the bills that they need to know and they study it to their best.
何をするかというと、この人たちは本物のお札を見て、本物のお札を勉強するんですね。
All the little details, how it feels, how it sounds, I don't know.
本物のお札をすべて知ってるんですよ。どう感じるのかとか、どういう、はい、どういう音をしているのかとか。
They study it so well that when they are brought a fake bill, they immediately are able to detect that it's not a true one.
本物のお札をもう勉強してるから、偽物を持ってきたらすぐ分かるんですね。これ本物じゃないって。
And I believe as believers, we need to be like this with the gospel.
私たちもクリスチャンとして、福音に対してこういう勉強をしなきゃいけないです。
We need to be very confident of the facts and the accomplishments of what Jesus did on the cross.
イエス様が何をしてくれたか、で、福音が何なのかと、それを本当に知るべきなんですね。
So that when we are hearing other things or people are pressing down on us to do certain things, we are able to be like, that's not the truth.
これでもし嘘を言われて、偽教師が嘘の福音を伝えたとするじゃないですか。それそうしたら分かるんですよ、何が本物なのか。
And so, my first thing I want to share with you guys of what we're called to is we're called to hold fast to the gospel of grace.
最初にやらなきゃいけないのは、私たちは福音によって立つべきなんです。
And essentially, our money or whatever we get to study is the Bible. We each have a Bible.
銀行の人たちがお札を勉強したように、私たちも福音、この聖書を勉強するべきですね。
It's God'sBreathed out word that He's given us to know and to live.
これ神様が語られた言葉なんですよ。これを通して生きるべきです。
And it is the measurement of how we can tell if something's true or false.
この福音を通して何が本物なのか何が嘘なのかそれを分かります。
Verses 13 and 14.
13節と14節読みます。
Paul would write, "For you have heard of my..." Oh, this is in Galatians, by the way.
ガラティアですね。一章。
For you have heard of my former conduct in Judaism, how I persecuted the church of God beyond measure and tried to destroy it. And I advanced in Judaism beyond many of my contemporaries in my own nation, being more exceedingly zealous for the traditions of my fathers.
ガラテ1章13、14です。ユダヤ教のうちにあったかつての私の生き方をあなた方はすでに聞いています。私は激しく神の教会を迫害し、それを滅ぼそうとしました。また私は自分の同胞で同じ世代の多くの人に比べ、はるかにユダヤ教に進んでおり、先祖の伝承に人一倍熱心でした。
This is who Paul was before he encountered Christ.
パウロはこういう人だったんですね、イエス様に会う前は。
And just to get more of an idea of it, I want to visit the book of Acts just to look at two more scriptures.
もっと深く分かるように、使徒の働きに行きたいと思います。
In Acts chapter 8, verse 3,
使徒の働きの8章、3節開いてください。
Dr. Luke would write for us, "As for Saul, he made havoc of the church, entering every house and dragging off men and women, committing them to prison."
8章の3節。サウルは家から家に押し入って教会を荒らし男も女も引きずり出して牢に入れたと書かれてます。
And then in Acts chapter 26 verses 9 through 11,
使徒の働きの26章9節から11節読みます。
Paul would say of himself, he says, "Indeed, I myself thought I must do many things contrary to the name of Jesus of Nazareth."
実は私自身もナザレ人のイエスの名に対して徹底して反対すべきであると考えていました。
He says, This I also did in Jerusalem, and many of the saints I shut up in prison, having received authority from the chief priests.
10節、そしてそれをエルサレムで実行しました。祭司長たちから権限を受けた私は多くの生徒たちを牢に閉じ込め、彼らが殺される時には賛成の票を投じました。
He says, When they were put to death, I cast my vote against them.And he says, I punished them often in every synagogue and compelled them to blaspheme. And being exceedingly enraged against them, I persecuted them even to foreign cities.
そしてすべての街道で何度も彼らに罰を課し、皆を汚す言葉を無理やり言わせ、彼らに対する激しい怒りに燃えて、ついには外国の町々にまで彼らを迫害していきました。
Right, he's a pretty bad dude.
結構悪い人ですよね。
He's like aTerrorist of the Christians.
なんかクリスチャンのテロリストみたいな感じですね。
We're gonna come back to this. I want to read verses 15 and 16.
まあ、ガラテヤに戻って、15節と16節読みたいと思います。
He says, But when it pleased God who separated me from my mother's womb and called me through his grace to reveal his son in me, that I might preach him among the Gentiles.
書かれてますね、しかし母の胎にある時から私を選び出し恵みを持って召してくださった神が異邦人の間に御子の福音を伝えるため御子を私のうちに啓示することを良しとされた。
Paul here is referring to the time of which God separated him for his purposes.
ここでパウロが言ってるのはいつ神様がパウロを召されたかですね。
He says it was still in his mom's womb that God had given him a specific purpose and calling.
母の胎にある時からって言ってますね。もう生まれる前から神様はパウロの命の人生の計画を持ってました。
God similarly with the prophet Jeremiah called him before he was born as well.
同じようにエレミアにも書かれてますね。エレミアが生まれる前から呼ばれてたということ。
And I believe that's how God intimately knows each one of us.
同じく神様は私たち一人一人をそういう近いように知っておられます。
He chose us before we were even born.
私たちが生まれる前から選んでくださったんですね。
And just like Paul, we're called to seek the Lord and fulfill His purpose for our lives.
で、神様の計画を果たすように、そういう、召されてます。
Right, He has a specific purpose for each one of us.
私たち一人一人のための、計画を持っておられます。
And I believe that we can.Truly only be fulfilled or satisfied when we are walking in the purposes He's given us.
私たちが一番嬉しい時というのは神様の計画を果たす時なんですね。
For Paul is very specific in verse 16.
パウロのこの召されたことというのは本当によく書かれてます。16節ですね。
So it says, He revealed His Son in me that I might preach Him among the Gentiles.
書かれてますね。福音を伝えるために御子を私のうちに啓示することを良しとされたって。
That word, that is a connecting word to show reason for which God did something.
英語で that、日本語でためにですね。これ伝えるために御子をうちに入れたって書かれてます。
For Paul, one of the reasons God revealed Himself to him is that He would go to the nations and proclaim Jesus.
なぜ神様がパウロを呼んだかというと、それは、福音を異邦人たちに持っていくためなんですね。
And I believe that's the same for all of us. We're called to reveal His Son in this world.
それは私たちも同じだと思います。
And you know, there's numerous ways we do that. One of the things He says is His Son in me.
書かれてますね。私のうちにってパウロ言ってます。
The Holy Spirit is working in Paul to make him look like Jesus and to, you know, transform his life.
聖霊様がうちからパウロをイエス様のようになるように変えていってるんですね。
And like him, we get to be his ambassadors representing God to the people around us.
で、パウロと同じように私たちも神様の代表として神様のことを、イエス様のことを福音を伝えるようにと召されてます。
We also reveal Jesus simply by telling other people about him.
どうやって神様の代表になるかというと、イエス様のことを他の人たちに伝える、シンプルですね。
His love for the world and what he's done for the world.
神様が世界を愛しているということ、そして神様が何をしてくれたか、それを教えることです。
To tell people to turn from their sins and turn to God and follow after him.
そして罪から離れ、神様と一緒に歩みましょうというこの励ましですね。
There's a famous story about a pastor named D.L. Moody.
D.L. Moody という伝道者の有名な話があります。
He once held a revival meeting in Chicago.
彼はシカゴでリバイバルミーティングを開いてました。
And there was a couple, I mean, there was a numerous amount of unbelievers who showed up, and he was urging them to, you know, believe on the gospel.
そこに、まだイエス様を知らないノンクリスチャンっていうのかながいっぱい来てました。でそこでムーディーさんは、福音を伝えました。
However, he encouraged them to go home and to really consider what he shared about and then to come back next time ready to make a decision.
ですけどムーディーさんはみんなにお家に帰って今日話したことを考えてまた戻ってきてくださいって言います。
You know, he's, you know, in a sense being considerate. He didn't want to pressure them to make a decision, but he wanted them to really make a sincere decision if that's what they were going to do.
イエス様を受け入れるようにってプレッシャーを与えたくなかったんですね。自分たちでイエス様についていくというこの決断をしてほしかったんですよ。
However, that night there was a huge fire that broke out in Chicago.
ですけどその夜シカゴにものすごい火事が襲いました。
This was in 1871.
1871年のことですね。
And about 4 miles of houses were burnt down.
約 6.5 キロぐらいのこの家が全部焼けてなくなってしまいました。
And about 300 people ended up passing from that.
それで300人ほどが死んでしまいました。
And some of those very people were the same people that D.L. Moody was with.
その300人のうち、まあ、の中のいろんな人が D.L. Moody のこのカンファレンスに来てたんですね。
And as he processed this, he would come to make a vow that he would never end a service without giving an invitation to accept Jesus immediately.
で、これを、経験したムーディーさんはもう二度と、礼拝をこのイエス様を受け入れるチャンスを与えずに終わらせないって。
Now, he decided that it was that important to just give him an opportunity to decide.
イエス様を受け入れるチャンスをあげるのがそれほど大切なことだとまた思い出させられたんですね、ムーディーさんは。
The truth of the matter is, we don't know what tomorrow holds for our lives.
明日何が起きるか分かりませんよね、私たち。
And Paul modeled it so well that, you know, to take every opportunity to tell others, you know, whatever time, whatever place.
パウロは本当にいい例を見せてくれます。どこでも何でも何時でも福音を伝えるんですね、パウロは。
Right, he was falsely put in prison, and at midnight, it's there he was proclaiming and witnessing about his Savior.
パウロは何も悪いことしないのに牢屋に入れられ、その中で夜中に、福音を伝えるんですね。
You know, it was in the midst of a crazy storm that he was proclaiming and telling people to trust in the Lord.Through the storm.
このすごい嵐の中でも船に乗っているときに、その船の中の人たちに福音を伝えます。
You know, we're to reveal His Son because it can impact eternity.
私たちはこのイエス様を伝えるべきなんですよ。それは永遠につながっていくからなんですね。
And if there's anyone in here today that has yet to make a decision in Christ, the Bible says that if you confess with your mouth that the Lord Jesus is Lord and you, You know, from your heart you receive him. The Bible says you'll be saved.
もしここの中でまだイエス様を受け入れてない人がいましたら、どうか今日受け入れてください。聖書に書かれています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神様は清めてくださいます。
Right. Not based upon what you did, but what he's done.
あなたがやったことではなく、イエス様がやってくださったことによって救われるんですね。
Again, if that's you, we'd love to pray with you afterwards.
もし受け入れたい人がいましたら、一緒に後で祈りましょう。
Again, moving on in verse 16
through 20. 16節から20節見ていきたいと思います。
Paul would go on to say, I did not immediately confer with flesh and blood, nor did I go up to Jerusalem to those who were apostles before me, but I went to Arabia and returned to Damascus.
16節の最後ら辺から見ます。私は、血肉に相談することをせず、私より先に使徒となった人たちに会うためにエルサレムに登ることもせず、すぐにアラビアに出て行き、再びダマスコに戻りました。
In verse 18, he says, Then after 3 years, I went up to Jerusalem to see Peter, and I remained with him 15 days. But I saw none of the other apostles except James, the Lord's brother. Now concerning these things, which I write to you, indeed, before God, I do not lie.
18節、それから3年後に私はケフェを訪ねてエルサレムに登り、彼と共に15日間滞在しました。しかし主の兄弟ヤコブは別として、他の人たちは誰もいません、会えませんでした。神の御前で言いますが、私があなた方に書いていることに偽りはありません。
What I'd like to point out is that he met two of the most significant Christian leaders, Peter and James.
彼は、教会の中でリーダーの2人に会いましたね。ペテロとヤコブです。
Remember, the background to this letter is that there was false teachers giving false information.
覚えてください。このガラテを書いた理由は、この偽教師たちがガラテの人たちにいっぱい来てたからなんですね。
Again, maybe they were thinking, well, is he sharing the same message as the people who actually walked with Jesus and saw him raised to life?
ガラテヤの人たちは考えてたかもしれません。パウロのメッセージは本当にイエス様と一緒に歩いた歩んだ弟子たちと同じメッセージなのかって考えてたかもしれません。
Right. If he's not, then something is definitely wrong.
もしパウロのメッセージとペテロとヤコブとかのメッセージが違うのであれば、なんか、ダメだよねって考えてました。
And so when Paul is writing this, he's giving the readers assurance that these guys are in agreement with Paul's ministry and message.
ここでパウロは言います。私は、ペテロとヤコブと会ってメッセージは一緒なんだよって言います。
No further explain that they added nothing to the message of grace that he shared.
で、彼たちはこのパウロのメッセージ、パウロが教えているこの福音に何も足していないって言います。
I want to read verses 21 to
24. 21節から24節見ていきます。
It says, Afterward, I went into the regions of Syria and Cilicia, and I was unknown by face to the churches of Judea which were in Christ.
21節、それから私はシリアおよびキリキアの地方に行きました。それで私はキリストにあるユダヤの宗教会には顔を知られることはありませんでした。
But they were only hearing it.He who formerly persecuted us now preaches the faith which he once tried to destroy. And they glorified God in me.
ただ、人々は以前私たちを迫害した者がその時滅ぼそうとした信仰を今述べ伝えていると聞いて、私のことで神を崇めていました。
From this passage this morning, we read of three stages that Paul went through.
この今日読んだ箇所で、パウロの人生の3つのステージを見ることができます。
Right, the first one was,before Christ.
最初のステージはイエス様に会う前のパウロですね。
He was a proud Pharisee. He thought he knew it all.
誇り高いパラサイ人で全てを知ってると思ってましたパウロは。
Before God, he's like, I keep it to the T. I do all that it says.
イエス様に会う前はパウロはもう私は律法を全て守ってると思ってましたね。
Right. He relied upon his own works.
自分の行動に信頼してました。
He hated Jesus.
イエス様を嫌ってました。
He hated the church and did his best to destroy it.
教会も本当に嫌ってて、滅ぼそうとしてましたね。
Right, he was pretty ruthless.
結構ひどい人ですよね。
You know, the second stage was when he encountered Christ.
二つ目のステージが、イエス様に会うときです。
And on the road to Damascus, Jesus appeared to him.
ダマスカに向かっている道でイエス様に出会うんですね。
Right, he'd be brought low and he'd discover he's been walking in the wrong direction.
もうへりくだされ、神様とは違う方向に向かってるよって教えられます。
He totally thought he was serving God, but he learned he was doing the exact opposite of what he wanted him to do.
パウロ実はイエス様に、神様に仕えてると思ってたんですよ。ですが、ここで気づかされます。神様とは逆方向に行ってると。
In Acts chapter 9, verses 5 and 6.
使徒の働きの9章5節から6節見たいと思います。
Paul would ask Jesus, Who are you, Lord? It says, Then the Lord said, I am Jesus whom you are persecuting. It is hard for you to kick against the goads. So he, trembling and astonished, said, Lord, what do you want me to do?
使徒の働き9章 5節と6節には、パウロを聞きますね。イエス様に、主よ、あなたはどなたですかって。というと、答えが返ってきます。イエス様は、私はあなたが迫害しているイエスであると言います。で、神様、何をしてほしいですかってパウロは聞きます、その後に。
In his encounter with Christ, he has two crucial questions.
パウロは二つの質問をしますね。
Who are you, Lord?
イエス、あなたは誰ですかって聞きます。
And then, what do you want me to do?
で、何をしてほしいですかって聞きますね。
Those questions are so crucial to discovering the direction God wants us to be in.
この2つの質問をするのは本当に大切だと私は思います。
Again, God, what do you want me to do at my workplace?
神様、仕事場で何をしてほしいですか?
You know, what do you want me to do with my passions?
私のこのやりたいこと、このパッションを何をしてほしいですか?
What do you want me to do in my home?
お家で何をしてほしいですか?
In my marriage,
私の結婚で何をしてほしいですか?
In my singleness,
独身の間に何をしてほしいですか?
As a youth,
このユースとこの、まあ、子供として何をしてほしいですか?
Right, do we dare to ask Jesus these questions of what do you want me to do each day?
そういう質問を私たちは毎日神様にする必要があります。
To go off a little bit, you know, 2020 is marked with COVID-19.
2020年はもう、コロナでもうコロナってなってますよね、2020年は。
Right, we would do so well for asking God, What do you want us to do in this time where things look a little different?
この私たちもこの祈りをする必要がありますね。2020年コロナのうちで神様何をしてほしいですか?
Right. God never stopped. He's never gonna stop. And you know, He wants us to be on the same wavelength or the same speed path as Him.
神様は私たちが同じ道で歩んでほしいんですね。神様のこの、目的と神様の、神様が愛おしいところに愛おしいんです、私たちは。
And it starts when we're asking, you know, we're saying who God is, and then listening for what He wants us to do.
で、それは神様の言うことを聞くことによって、神様が話していることを聞くことによって分かるんです。
Do we dare ask those questions?
私たちはその質問をしますか?
When Paul encountered Jesus,He was called to something totally different.
神様に召されたパウロは今までとは完全に逆方向に召されましたね。
Again, he went from persecuting to proclaiming.
迫害するのから福音を伝えるように変えました。
He went from destroying the church to building it up.
教会を滅ぼす人から教会を立て上げる人に変わりました。
He's such an interesting character in God's plan.
本当に興味深い人ですよね。
To many of the disciples, many of themCouldn't believe at first that this was the Saul who they heard about.
弟子たちにとってはこれがあのパウロなのかって信じがたかったんですね。
Right, for Paul to be converted, it not only seemed unlikely, but it almost seemed impossible.
パウロがクリスチャンになるなんて、難しいだけではなく不可能だと思ってました、この人たちは。
You know, but God is more than able.
ですけど神様にとっては可能なんですね。
I want us to flip over to 1 Timothy chapter 1 real quick.
第一テモテの一章を開いてください。
I really love what Paul says about his testimony.
ここでパウロの証しをシェアするんですけど、本当に私はこの箇所が大好きです。
It says in 1 Timothy 1, starting from verse 12.
第一テモテの一章12節から読みます。
He says, I thank Christ Jesus our Lord who enabled me because he counted me faithful, putting me into the ministry.
私を強くしてくださる私の主キリストイエスに感謝しています。キリストは私を忠実なものと認めてこの務めに任命してくださったからです。
Right, although I was formerly a blasphemer, a persecutor, and an insolent man, but I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief.
13節、私は以前には神を冒涜する者、迫害する者、暴力を振る者でした。しかし信じていない時に知らないでしたことだったので憐れみを受けました。
In verse 14, And the grace of our Lord was exceedingly abundant with faith and love which are in Christ Jesus.
私たちの 主の恵みはキリストイエスにある信仰と愛とともに満ち溢れました。
It says, This is a faithful saying and worthy of all acceptance that Christ Jesus came into the world to save sinners of whom I am the chief.
キリストイエスは罪人を救うために世に来られたとという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。
And here's what I want to emphasize on verse 16. He says, However, for this reason, I obtained mercy that in me first, Jesus Christ might show all long-suffering as a pattern to those who are going to believe on him for everlasting life.
16節に注目してください。しかし私は憐れみを受けました。それはキリストイエスがこの飢えない寛容をまず私に示し、私をご自分を信じて永遠の命を得ることになる人々の洗礼にするためでした。
In other words, if God could and would save Paul, he can save anyone.
もし神様がパウロを救うことができるんであれば、誰でも救うことができます。
No, he came to save the worst of the worst.
もう最低の最悪の人を救うためにも来たんですね。
God is that patient, he is that good.
神様それほど忍耐強く良い方なんですよ。
Again, no one is too far removed from receiving Christ and being changed by him.
誰も神様、から遠すぎて変えられるっていうのはありません。
Again, this is true for our lives and for those other difficult people that we can sometimes find ourselves around.
これ私たちにも当てはまるし、私たちの周りにいるちょっと難しい人たちにも当てはまります。
We don't want to give up praying for them and revealing Christ to them.
その人たちのためにも毎日祈り続けましょう。
And then the third stage, as Paul became a believer, he's with the Holy Spirit.
3つ目のステージですね。パウロがクリスチャンになって、聖霊と一緒に歩む人生ですね。
Have you ever met people who are so surprised of the difference from your past to your present?
あなたの過去と現在のあなたを見てびっくりする人いますか?
As I was preparing this teaching, I was thinking about the last time I was up here with Josh teaching.
前回ここで教えた時のことを思い出します。
It was in March 2019.
2019年の3月でした。
And my clothes were different, my hairstyle was different.
服装も違うし、髪型も違うし。
At the time, I was single.
あの頃は私独身でした。
It was actually my soon-to-be's wife's first Sunday here at Calvary, Okinawa.
その日曜日は実は私の今の妻のカルバリー沖縄での最初の日曜日でした。
And after encountering her, things began to change, like my clothes, my hair.
彼女に出会ってからちょっと服装も変わるし、髪型も変わってきました。 もういい方に変わってきました、どんどん。 今はもう結婚して、もうすぐ男の子が生まれます。 神様このもう短い間にもものすごい素晴らしい働きをしてくださいました。
The believers weren't amazed by the outward changes of Paul. They were amazed by the inner change.
ですからこの弟子たちが一番びっくりしたのはパウロの外の、外が変わったわけではなく内側から変わったことが一番びっくりだったんですね。
Right, these guys were so amazed because they knew who he was and who he now is.
パウロが昔どういう人だったか知ってるので、今のパウロを見てびっくりしたんですね。
And the only way to explain it was this guy met Jesus and he has been changed by him.
で、これほど人、もうパウロを変えることができるのはもう神様しかいないって分かったんですね。
And I like in verse 24 of Galatians that they glorified God because of Paul.
でガラテの1章の24節書かれているように彼たちは弟子たちは神を崇めたんですね。
Only God could have changed a persecutor to who he is now.
もう神様しかこの迫害するものをイエス様の弟子に変えることができないです。
And we might not have such an intense change as Paul did, but God calls all of us to have a transformation and change that's noticeable before other people.
私たちはパウロのようなこの変形は なかったかもしれませんが、私たちはまあ一人一人こういう証があると思います。
All right, last verse in John 15.
ヨハネの15章、最後に開きます。
Jesus would say in verse 5, I am the vine, you are the branches, he who abides in me, and I in him bears much fruit, for without me you can do nothing. I'll read verse 8. He says, By this my Father is glorified that you bear much fruit, so you will be my disciples.
ヨハネの15章5節読みます。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないのです。
So the fourth and final thing I'll encourage us with that we're called to is to abide in Jesus for our transformation and for his glory.
4つ目、最後ですね。私たちがやらないといけないのは、神様にとどまることです。
God called Paul and he obeyed that calling.
神様はパウロにとどまるよう召されました。で、パウロは言うことを聞きましたね。従いました。
And as he followed and obeyed the Lord, he was being changed.
で、パウロがイエス様と一緒に歩み、イエス様に仕えているうちに中から変わっていくんです。
And all those things were very evident amongst other people.
で、その違い、その変更が周りにいる人たちからよく見れたんですね。
You know, when people look at our lives, are they able to recognize that we have been with Jesus?
私たちの周りにいる人たちが私たちの人生を見るときに分かるでしょうか、イエス様と一緒に歩んでいるということは。
Are they able to recognize noticeable changes to who we were, to who we now are in Christ?
イエス様知る前の人生と今の人生を見て違いが見えるでしょうか。
And I would lovingly suggest that perhaps if not, we're not living as God calls us to.
もしその違いが見えないのであれば、もしかしたら神様の、に召された方向に歩んでないかもしれません。
You know, however, just like Paul, God is so patient, he is so good.
パウロに対して神様も、忍耐強かったように、私たちに対しても忍耐強いんですね。
Right, he is waiting to meet us and use us when we are...Stop resisting him.
私たちが、神様に使われたいというこの気持ちが出るまで待っててくれてるんです。
So, to close, my prayer would be that we would be a generation who just stands firm and holds fast to the gospel.
最後に私の祈りは、ここにいる皆さんが、神様に、神様の恵みに立つ世代であることを願っています。
I pray that we would be a people who are bold to ask the Lord, what do you want me to do?
神様、私の人生、私を使って何をしたいですかっていう聞けるこの勇気を持てることを願っています。
I pray that our lives would be marked with meeting Jesus and being changed by him.So that he gets the glory.
私たちの人生が、イエス様によって変えられ、それが、神様に栄光を返すよう願っています。
So my purpose for, just choosing this passage is just really to give, just to refresh us with a sense of purpose that, to all that God has called us to.
なぜ私がこの、箇所を選んだかというと、皆さんに励ましを与えたくて、皆さんが神様の計画に、計画を果たすようにと励ましたいからなんです。
All right, I'm going to pray for us, okay?
祈って終わりましょう。
So, Father, we thank you for this morning.
神様、今朝を感謝します。
We pray that you would do these things in us.
神様、今日話したことを私たち一人一人の心で働いてください。
We thank you that you have given your son that we could, by faith, join your family.
神様、イエス様を感謝します。イエス様を通して私たちはあなたの家族の一部となれます。
To have all of our sins washed away because Jesus' sacrifice.
イエス様の生贄のおかげで私たちの罪を洗い流してくれます。
That we could no longer be slaves to sin, but slaves of God.
もう罪の奴隷ではなく、神様、あなたのしもべとして。
Doing our master's good work here on earth.
あなたの良い働きを私たちがしたいです。
So Father, I pray that you would speak to each one of us with these things.
私たち一人一人に語ってください。
That you encourage us.
励ましてください。
And that you just be with us so evidently, Lord.
私たちと共にいてください。
We pray all these things in Jesus' name.
イエス様の名によってお祈りします。
Amen.
Amen.
Good morning.
おはようございます。
And you guys appreciate that word? Praise the Lord. Thank you for these guys. I wanted to just take a couple more minutes of your time, if I may. First is, two thank yous. Thank you for joining us this morning. And also thank you for your flexibility and your grace and understanding, especially with the seating arrangements. We have a number of people downstairs and also in the lobby, so thank you for understanding. There's space at 8:30 service if you want to get up early, and we do have extra seats.
8時半の礼拝ではいっぱいスペースがあるので、もしもっとスペース欲しかったら第一に来てください。
And most of you know today is a little different, especially the message. It was a side-by-side translation this morning.
今日いつもと違ってサイドバイサイドのメッセージでした。
And then as you noticed, it was Youth Servant Sunday.
で、ユースサバントサンデーでしたね。
And so for our church here, from time to time, we have these opportunities where we want to empower the youth and give them space to share their gifts and to serve the body.
私たちは、1年に何回かこのユースたちにこういう使える、チャンスを与えたいんですね。
And several of our youth leaders, in fact, are leaders today, young adults who grew up in the youth group.
私たちの 今のユースリーダーたちも実はユースグループで育った人たちなんです。
And so we've been really blessed to have the opportunity to, you know, have our leaders be, you know, part kind of homegrown. So we've been really blessed.
でも本当に祝福ですね。私たちのリーダーたちが、うちのこのユースグループで育ったということは。
Which includes these two guys up here.
でこの立ってる二人も一緒です。
In fact, I've known both of them since they were little guys.
二人ともちっちゃい頃から知ってます。
Dylan, his family was stationed here some years ago, and then afterwards he moved to Taiwan to go to school and be a missionary.
ディランも家族と一緒に、まあ軍と一緒に、沖縄に来て、でディランは台湾の方に行きました。
And then 4 years ago, the Lord called him to come and serve with us.
で4年前にディランは神様に呼ばれ、また沖縄に戻ってきました。
And as he shared, the Lord's now calling him and his lovely wife Yoko to move to Tokyo.
で今は神様はディランとヨーコを東京に引っ越しさせますね。
And so today is Dylan's last Sunday with us.
ですから今日はディランの最後の日曜日です。
And so we wanted to take an opportunity just to pray for him and his wife.
ですからまあディランとヨーコのために祈りたいと思います。
And as I've told you many times before, you know, when people leave, if he owes you money, he has at least a dollar up here.
ですからもし今日ディランにお金返してもらってないなという人がいれば今日です。
I thought of two scriptures as they were sharing.
2つの聖書の箇所を思い出しました。
The first from Daniel chapter 1.
1つはダニエルの1章からです。
And we're told that when King Nebuchadnezzar took the young people from Jerusalem to Babylon, that he looked for those who were good looking and those who were you know, intelligent.
書かれてますね。ネブカデネザルが、イスラエルから、バビロンにこの頭がいい、かっこいい男性たちを連れて行ったって。
And they were young.
若かったんですね。
And so naturally I thought of the three of us.
でも3人のことを思い出しました。
In verse 8 of Daniel 1, it says that Daniel had purposed in his heart that he was not going to defile himself.
8節の方に書かれてますね。ダニエルは神様に対して罪を犯さないようにと決めました、心に。
And really, the Lord had enabled Daniel just to become a light and a great influencer, you know, impact, and even amongst the people that he was with in that community.
神様はダニエルをお互いに引っ張り合うような人に変えました。
And when I think about Dylan, I think like a Daniel, he has just honored the Lord in all his ways.
ディランのことを考えるともダニエルのことを思い出します。ディランは周りの人たちを神様のところに引っ張ってくれました。
Like if you know Dylan, you know he's one of those. He's a really good guy.
ディランを知っているともう分かると思いますが、ディランは本当にいい人です。
There's really nothing you can say negative about him.
ディランのことに対して、まあ、悪いことはあまりないと思います。
He's a little bit of an old soul.
ちょっと、まあ、年取ってる、わかんない、なんて言うんだろう。
Yeah.
年取った
心をしてる。Young guy, but kind of oji-san, you know, in the way his ways.
外は若いかもしれないけど、中はちょっとおじさんです。
Goes to bed early.
すぐ、夜も早く寝ます。
Loves dad jokes.
なんて言うのかな、親父ギャグもめっちゃ好きです。
But he's a great skater. He can do some awesome kick flips and things like that. So it's kind of this weird blend of, you know, old and young souls. The other scripture I thought of is when Paul writes to Timothy and he tells Timothy to, as a young pastor, he says, don't let anybody look down on your, on the fact that you're young.
もう一つの箇所は、パウロがテモテに書いた箇所ですね。テモテは若い牧師だったんで、パウロ言います、若いからといって誰にも見下されるなって言います。
And he encourages Timothy to be an example to the believers, to the community.
で、励ますんですね。テモテに、もう、例になりなさいって。
And in six areas, he tells him to be an example in the way that you teach the word.
どういう例になるかというと、聖書の教え方ですね。
The way that you conduct yourself,
自分の持ち方、
how you love people,
人を愛す方法で、
your growing faith,
自分の信仰に成長することによって、
your purity,
で、まあ、聖なる心ですね。
And what was the sixth one? SPF. Oh, and spirit.
で、まあ、聖霊に通して。
And again, I thought of Dylan.
で、それを読んで、またディランのことを思い出しました。
Now, Paul continues in that letter, and he basically challenges Timothy. He says, and I want you to continue in these things.
Paul はそれを言った後にテモテにそれを続けなさいって言います。
And God would, or Paul would tell Timothy, don't neglect the gift that God's given you.
そして神様からもらった賜物を見捨てるなって言いますね。
He would say, continue, make your progress evident to all.
でそれに続けていって他の人にも見れるようにと言います。
And so that's the charge that we want to give to Dylan and to Yoko.
ですからそれを今日ディランとヨーコに励ましたいです。
It's bittersweet. We're gonna miss them.
本当に寂しいですよね。
But we're also excited to see what God's gonna do in this next chapter and season.
ですけど神様が何をするのか、この次の東京で何をするのかを見るのが楽しみです。
I can't look at you too much, buddy. All right. Would you pray with me? We're gonna just ask God's blessings on Dylan and Yoko.Father, we thank you so much for Dylan and Yoko.
神様、ディランとヨーコを感謝します。
Lord, my vocabulary fails to describe how much we love and appreciate them.
もう言葉では言えないぐらい本当に、愛してます。
Father, I'm just so grateful for bringing Dylan back.
ディランを沖縄に戻ってくさせてありがとうございます。
And these last 4 years have just been just a great run together.
この4年間本当にいい時でした。
Lord, thank you for how you've used him to minister to our young people, including my own kids.
神様、ディランを通して若い人たちを神様あなたに連れてったことを感謝します。
Lord, thank you for his just wonderful example of godliness.
この神様あなたについていくというこの礼を見せたことをありがとうございます。
And so, Lord, we pray that you would bless him.
神様、ディランを祝福してください。
Father, that you would fill them with your spirit.
あなたの聖霊で満たしてください。
Lord, that you would just give great favor for all that you have planned for him and Yoko there in Tokyo.
これから将来何があるか分かりませんが、どうか祝福してください。
God, he leaves some pretty big flip-flops to fill.
結構大きな足跡を残します。
And so we pray that you'd also continue to raise up more young people.
ですからもっと若い人たちを立て上げてください。
God, thank you for what you're doing in our church.
神様、あなたがこの教会でしている働きを感謝します。
God, I pray that Dylan and Yoko would go with our love.
神様、ディランとヨコが私たちの愛を持っていくように。
With our appreciation.
私たちの感謝を持っていくように。
And to know that there's always a home for them here.
ここはいつもディランとヨコはお家があると、家族がいるということを覚えることができるように。
And so we commit them to you now.
あなたに捧げます。
And we pray together in Jesus' name.
イエス様、皆によってお祈りします。
And the church affirms by saying, Amen. Amen. Amen.